はい、詩編の105編です。詩編の105編。これは、一番最初から、感謝ということですね。感謝と賛美ということが出てきています。で、そして長い歴史を振り返って、そういう中からですね、特に感謝を賛美を捧げると、まあ、そういうことになっているんですね。感謝と賛美っていうのはいろんなことからまあできるわけです。私たちの朝起きてからのこと、一つ一つに感謝する気持ちがあったら、指や手足が動く、暖かく飛んで寝られるとかですね、夜が安眠ができたとか、暖かく飛んで寝られるとか、朝食を取ろうと思ったら取れるとかいう、そういった全てのことが感謝できる。何も感謝しないで、ロボットにですね、起きて食べてということもできますけれども、歩くことも一つ一つのものを見て、こういうことも神様が与えてくださったと、まあ、そういうふうに全てのものを、雨が降ったら、この雨もですね、私たちを養ってくださるために雨を降らせてくださっているというふうに、まあ、一つ一つ何か私たちに向けて作られているんだというふうに受け取っていくと、確かに感謝ができるんだけど、偶然一人でになったんだと関係ないと思ったら、それは感謝が起こらないわけですね。だから12月に祈った水に水の源道さんの詩もちょっと引用したのはそういうことですね。私のために、こういう花を咲かせて、私のためにいろんなことを起こしてくださっているようにですね、星が光っているのも私のために神様は特にこのように光を与えてくださっているとかいうふうに、万事神様は無限の愛なんだから、当然そういうふうに受け取れるわけですね、論理的に言っても。有限の愛だったら一部の人しか向かわないけど、無限の愛であればですね、みんながそのように受け取れるようになっているということです。ですから、そういう意味で、この感謝を捧げて皆神様ご自身を呼ぶということは、これは誰でもできることなんですね。今日のところではですね、特にそれが神様がこの神様を信じるためにイスラエルの民になされた長い過程、そういうことを振り返って感謝をするということになっています。それに感謝というのは個人的ないろんなことからも、また長い歴史を振り返っても、そういういろんなところからできるということなんですね。普通まあ感謝しますと言ったら、自分にこういうことを与えてくださったという、そういうことが非常に多いと思いますが、聖書はもちろんそういういろんなことがあります。でもここはそういったこと、また非常に時間的にも場所的にも大きな視野でですね、この感謝ということを捧げているということなんです。で、この諸国のために御業を示そうと、深い感謝があったら、おのずからですね、この自分だけにとどまらない、感謝がなかったら、その神様の技を示そうだなんて思えないんだけども、神様は本当に素晴らしいなということを思うと、やはり、自分以外のもの、さまざまな人々に御業を示そうという気持ちになるから、こういう呼びかけがなされているということなんです。それと結びついているわけですね。そして、主に向かって歌おうと、この間のキャロリングもですね、キャロリングは24名ぐらいでしたかね、深野さんもいつも出てるんですけどね、今回は出られなかったですけど、お子供さんも出てる。で、まあ、洋子さんも最初は誰も聞いてないようなのに、聞いてる人ほとんどいないようなのに歌うのもしんどいなという、何度歌うのかなという気持ちがあったけど、だんだんそうでなくなってきたという、まあ、時々ないふうに、ですね、それは聞いてる人もおるし、神様を聞かせようと思ったらどんな人も何か残すわけない、通りがかりでもですね、何かキリストに向かってですね賛美してる人たちがいるんだと、今はキリストに行って何かああいうふうにですね賛美の歌いをしてるんだという、どっかに心が残るということは、それはあるわけですね。まあ、もう20年も家から出てきてですね、その、できると 子の子供がああいうふうに結婚していったのは赤ちゃんを抱いているとかですね、まあ、非常に珍しい例だと思いますですね。でそれは主に向かって歌うというつもりだったらですね、人は聞いていなくても聞いていっても構わんわけです。で主がそのように適切に何かをなさってくださると、ですから一人で歌うことも下手で、よく言ってね、下手であってもですね、まあ、文集でも昨日も今年の上に印刷の間にあったんですけど、死に向かって書くつもりであればですね、人から評価されてもされなくて、それは構わない。死が使おうと思ったら、たった一言で息よりも使われるんです。そういう意味でこの賛美は死に向かって歌うというのが一番基本的精神だと。この点は非常に普通の歌とは違うんですね。で歌だけでなくていろんなこともそうなんです。まあ、考えることもですね、主に向かって主がどのようなことをこうしてこんなことが起こるんだろうかと、素晴らしいことであっても主がこのようにしてくださったというし、苦しいことであっても主に向かってどうしてこんなことが起こるんですかって、まあ、尋ねていくと、まあ、そういうふうに万事を主に向かってということなんですね。まあ、これが大きな分かれ目になると思います。人に向かって何かをしたい考えですか、主に向かって、心は主に向かって、そして具体的に我々の仕事をするかと、ということですね。で、ね、主に向かってたらあんまり人が評価されても、あるいは場合によってはバカにされてもですね、全然こういうことで、まあ、たじろがないと、まあ、御言葉を伝えるということは本当に主に向かってするって言うんでないとこれできないんですね。なぜかというと、キリストの福音を伝えると大概ですね、この世的なものからはですね、反対されるわけです。反対されたりですね、場合によっては見下されたりする、まあ、宗教が上がっているとかですね。ですから昔はもっとひどくて、昔つい60何年前でも、天皇とキリストどっちが偉いのかと、これは天皇だと言わないとですね、即刻逮捕されるという。天皇はただの人です、キリストは万能の神の子ですから、本当に文字通り教員しとっても直ちにやめなきゃいけないわけですね。直ちに逮捕、まあ、そういうぐらいですね、キリストの福音を伝えるということは、いつでもですね、人から褒められるということになくて、かえって、しばしばですね、悪く言われたり迫害をされたり、今でもそうですね、キリストのことをまっすぐ言ったらですね、大概評価を下げられたんです。このだからこの世の評価が非常に高い人はキリストのことは言わない。命の電話はもともとキリスト教会になったんですけども、徳島の場合にはもうキリストのことしか言わないようにと、こうしてあらかじめ言うけども、ずっと前でもこういうことが明らかになったことがありますね。事前に電話して、その命の電話の責任者ですね、こうしに明日の話はキリストのことを言わないようにしてくださいと、そのでもこういうことを頼んだ人は牧師という一応肩書きなんですよね。そういうのは本当に本末転倒のようなことになってしまう。ですから主に向かって歌うということはいろんなところにあるんですけれども、それによってですね、場合によっては非常に不都合なことも起こったりするんだけども、でも別にそういうことがあったら一層神様祝福もくださるということなんです。それから次、ここで求めるっていうことがですね、聖なる皆が、皆っていうのは神様ご自身ですね、神様ご自身は聖なるお方、それを誇りとし喜びとせよというわけです。この誇りということは前も話したことありますが、聖書では喜びとするということと重ね合っているんですね。日本語に単に自慢するというのではなくてですね、パウロも観難をも喜べ、観難を誇れ、両方の訳がありますが、大体この誇るって本当に強い喜びを持っている、という意味で、自慢するという意味ではないわけです。聖なる御霊を喜べと、そういうニュアンスがあるわけです。だからこのところもすぐあってですね、死を求める人は喜びを抱けというふうに重なっているんですね。だいたいこの詩は1行目と2行目のしばしば同じようなことをですね、言っていることがしばしばあるわけです。だから聖なる身の誇りとする死を求める人がこの喜びだとってもほぼ似た内容であるし、4節の死の道からを尋ね求め、常に御顔を尋ね求め、これもよく似た内容を言い換えているわけです。この御顔を求めるという方は普通一般のクリスチャンにもしないと思います。神様の力を 求めるっていうことは、これは誰でもすると思うんですね。でも神様の御顔を求めます、そういうふうな祈りとか、どうか神様の力をくださいっていうのは誰でもが日常的な祈りになると思うんですね。いろんな弱さを持ってるから、あなたの力をどうかこの私もくださいと、あるいは弱ってる人にあなたの力をどうか注いでくださいという祈りは本当に日常的なんですが、御顔を求めるって、これどういう意味でこういうふうな祈りがあるのかということです。力っていうだけだったらですね、ロボットでも力ある、機械でものすごいパワーを持ってるわけですね。人間はできないようなものすごい力を持ってこれを起こしたり倒したりするわけですが、御顔を求めるとそれを補うわけですね。だからこれは人格的な存在としてですね、この力も人格的な存在から来ていると。人間でもですね、あなたの力を貸してくださいという場合には、いつもその人の顔を思い浮かべて、あるいはその人の面と向かってですね、その相手を見つめて、お力をくださいというわけです。で、ね、そういうふうに、この御顔を求めるというのは、神様と顔を合わせてみると、神様はこれぐらいですね、生き生きとした人格的なお方だと信じて、そして神様をですね、いわば神様のお顔を見るように、まっすぐ見つめて、そして、力をくださいと。神様の御顔を背けたら、これ人間同士もそうですね、こちらも全然向かない、もう見るも嫌だという感じで顔を背けるというようなことがあるかと思いますが、神様もですね、そういうふうに顔を背けられたら、全く私たちは何を言ってもですね、何かついていないような、神様がこういう私たちに顔を向けてくださると、神様の眼差しを向けてくださるということは、愛のお方だから背けてくださるということで、力も同時にくださるという、まあ、そういうふうに神様の顔見顔っていうか、そういうのがなんとなく浮かんでくるというですね、イエス様のお顔、私たちはそういう意味でイエス様を、人間の姿をした方が送られているわけで、少しでもイエス様をそういうふうに霊的にイエス様を思い浮かべると、一層ですね、身近に力が与えられるというようなことですね。そして、この感謝の源である最初の御業、驚くべき御業というのが出てきた。その御業と奇跡も同じようなことですね。御業、血の口から出て裁き、これもですね、技の一つですね。悪を裁くということです。悪しき者、神様の真実や正義に逆らうような力を滅ぼす裁く。みんなこれ技です。言い換えてるだけですね。そういう技を常に心に留める思い起こしていくと。そういうことから、感謝を捧げることができるようになるということです。それでみんなこの今日の最初のところはですね、この見技、一節もありますね。二節も見技っていうのがあるわけです。それから五節にも見技。ありますように、この詩篇105っていうのは、要するに神様の御業を深く知ってですね、そして感謝を捧げようと、そういったことですね。そして、そのために絶えず詩を求めていく、詩を求め、御顔を求めて、神様の眼差しを私たちは感じるようになる、力が与えられて一層神様に感謝を捧げられるという、そういうことで結びつけられているんですね。尋ね求めることと感謝、尋ね求めなければ与えられない、神様の技の大きさもわからないので感謝ができないということですね。だから神様にいつも感謝していると、いつも神様に求めている、そして与えられている、求めすれば与えられるというふうに求めて与えられる、そして感謝をする、また感謝をして、また新たにですね、その感謝の中から求めると、そういうように循環をするということですね。で、この7節からその御業の具体的なことが書いてあるということになっています。 して、まずですね、死の裁き、ご支配は全地に及ぶのだと。全地、全世界、非常に視野が広いわけです。それから、この先代の及ぼすような言葉っていうのは、時間的にもですね、先代というのは永遠というわけですね。まあ、こういう永遠ということに深いです。死の裁きといってもですね、この御言葉といっても契約といっても同じようなことなんです。契約も神の言葉なんですね。神様は必ずこうすると従うお前には繁栄と祝福、祝福を与えるという、これ約束も契約と言っています。この裁きというのは悪のそういうことを収まったけど悪を滅ぼして神様の約束を及ぼすんだということで、裁きも契約も御言葉も、まあ、ほぼ同じようなことです。そういうことで神の言葉は全地に及び永遠に続くのだ、まあ、そういうように神の言葉の永遠性と広がるということを次に言っているということですね。まあ、私たちは非常に狭いから次に自分だけのことで、絶えず頭がいっぱいになる、まあ、絶えず自分と何かの場合でもことを考える将来のことではなくて、いつも自分というものがあって、神様が未来に全地何をなそうとされているのかというようなことをあまり思い浮かべないというところがありますね。そういう意味でこの詩編なんかを聖書を読むと、絶えず視野が広げられるということです。で、この神様の契約としてですね、約束として、これは神に従い続けるならばという前提があるわけですけど、私はあなたにカナンの地を使用として使わせると、カナンの地というのは今のパレスチナと言われているところですね。これはローマ帝国の支配下になってからですね、ユダヤ人が一番嫌っていたペリシテの地という名前にわざわざですね、ユダヤ人を全部追い払ったということで、その地方の名前まで書いたわけです。ペリシテの地というのですね、もうお前たちはここに住めないんだということで、ユダヤ人に敵対ずっと続けて、ユダヤ人も一番の敵対心を持っていたペリシテ、そのペリシテの地なんだと、ユダヤ人の男じゃないんだというんで、でペリシテ、英語で、フィリシタインですね、日本語に言うとパレスチナと言ってるんです。パレスチナ問題と言ったらこのカナン問題なんですね。カナンの地っていうのが本来の言い方だったんですが、その後に、ペリシテの地でパレスチナとペリシテと発音が随分違うから同じと思いませんが、これは問題、そういう意味なんですね。パレスチナとペリシテの地で、その地を私用っていうのは、これは普通の辞書に載ってない。だから一般の人が見ても私用って何のことだと、これは神様からですね、約束の地として受け継いだ土地、神様から受け継いだ土地ですね。この粒って、財産の粒とかそういったに使いますけど、使用というふうな一般の辞書にすら載ってないような言葉ですが、神様が与えた土地なんですね。分け前を部族ごとに与えた土地なんです。カナンの地を約束の土地として与えようと。でこれがですね、今日の社会的な大きな問題でもあるパレスチナ問題の元にもなっているわけです。実際にこういうふうに神様がこの今のパレスチナ地を神のためのものだと主に言うてるんだと。だから我々はものだと。だからアラブ人が出ていけというようなことになって、そもそも第二次世界大戦後にですね、そこに国ができた。でその第二次世界大戦の終結以前からそこに集まってきてたんですね、ボトボトボトと。でそこで、こうした旧約聖書、この他にもいろんな箇所で出てくるわけですが、まあ、創世記から出てくる。だからこそこの我々イスラエル人の土地なんだと。ところがアラブの人はですね、紀元70年以来ローマ帝国の軍によってそこ追い出されたんですね、イスラエルが。それからずっとですね、2000年近くも、これは当然他のアラブ民族はアラビアとアラビアと同じですね、 土地の人たちは住み住む当たり前なんですね。だから我々としてはもう2000年も住んでるんだ。そんな、まあ、自分たちは関係ないの本がどっかに書いてあるからといってですね、我々と関係ないと。そういう両方の言い分があって二万無題像と戦い戦争が起こったりして、その一つの波及したものがアヒルについていき、自分の反イスラエルの感情やら反アメリカの感情を持つものがアヒルにアメリカの巨大なトンネル飛行機をつけたというようなことが言われているわけですね。ですからこの問題は紙の上だけのことでなくてですね、こんな非常に大きな今も国際問題まで、なってきてるんですが、根本的にはこれは新約聖書になったらですね、全く違ってきて、特定の土地を神の約束の土地だということはなくなったんですね。でユダヤ人がこういうふうに目に見える土地にこだわるからそんな戦いが起こったわけです。そこをだからキリストを受け入れてたらこんなふうにはならなかった。どちらかというとキリストを本当に受け入れたらですね、特定の土地が神からの土地だと固執してですね、そして武力ででもそこを奪い取ると、そこに住み着くんだというふうな発想は出てこないからです。それは神様が資料としてですね、いわばあなたに与えるとして、ね、くれたものは目に見える土地じゃなくて目に見えない霊の賜物なんですね。で、そのことは今までにも何度も触れてきたことですけれども、その程度でどういうところに出ているかということですね。ちょっと見ておいたいと思います。新約聖書の、エペソ信徒の手紙1章ですね、352ページです。エペソ信徒の手紙1章の下の段、この11節から見ますとね、キリストによって老いてても迷ってしまうんですが、キリストによって私たちは御心のままに全てのことを行われる方のご計画、神のご計画によって前もって定められて約束されたものを相続者、これは今日のところと同じようなことなんですね。イスラエルの民はカナンの土地を継ぐ相続者なんだと、これにこの土地を与えると、それは新約聖書ではですね、土地ではなくってこういうんですね、約束されたものと何なのか、これはすぐ後の14節になります。肉に神の国を受け継ぐ、神の国こそですね、ここで言うカナンの地に変わるものとして目に見えない神の国を相続するんだっていう、それを下さるっていうことですね。目で見える特定の土地はこれを前に永久に当たるんだと、他の部族があったら追い払ってそこに住めというようなことではないんですね。だからユダヤ人が本当にキリストを受け入れたらイスラエルの時に何が何でも済まなければということになくって、それぞれも住んでおったところで住んでですね、そうして少しなりともいろんな差別を撤廃するように働きかけて、そうしていくことが本当に神の国を続いていくことになるわけですが、もうすでに住んでいる2000年もですね、アラブ人の人は住んでおったところで無理やりに行ったらですね、ちょっと武力でもってまあ、周りのアラブ人のエジプトも含めてですね、武力でイスラエルを殲滅しようとしたわけです。そしてイスラエルはですね、殲滅されないというのを立たなかったら、逆にイスラエルの方が勝ってですね、周りのアラブ人を追い散らしたわけですね。まあ、ある意味では、まあ、そういうふうに不思議な祝福というか力が今のイスラエル、キリストを受け入れてないんだけども、神様を信じているという点でですね、祝福の一部がずっと伝わっているということではあろうかと思います。大事にいろんな世界の紛争が起こった、紛争の元が大きなパレスチナ問題で、あの大きなですね、アメリカのツインタワーを攻撃してですね、まあ、5000人もの人が死んだというようなことで、すぐにアフガニスタンへアメリカ軍が攻撃したわけです。そしてさらにイラクの戦争と、 で、まずおっと、まあ、テロもやまないで、日本もそのために助けに行かんといて、またいろいろ軍事を協力にせないかと、まあ、そんなふうに、まあ、いろんな問題が波及してきたわけですね。で、まあ、こういうふうにして私たちは御国を受け継ぐんだと。で、聖霊が与えられたはっきりそれがもう証拠として分かるというんですね。まあ、私たちが受け継ぐものはこれは御国なんだ、神の国なんだと。だから戦争で何もなくて死んでも神様を信じていたら御国を受け継ぐ、まあ、そういうことで、病気であり遺産が何もなくてもですね、何でも構わんですね。私たちが受け継ぐのは地上のお金や土地を入れてないんだと言われた。御国を受け継ぐんだと。それを本当にだったら家柄がなくなるとかですね、私の家は断絶するということは本質的な問題じゃないんですよね。まあ、これは周りに親戚も子供も何もないと言ったら、これはその家を断絶すると、これも大変な大事件のように一般的には考えられる。家が断絶すると、でも神様の立場に立ったらですね、自分という立場はこうやって神様の立場になったらですね、何が大事かと、特定の家が存続するかどうかの問題になって、神の国を受け継ぐ人がですね、ちゃんと起こされる、それが大事なことなんですね。そういうふうに自分というものから一歩離れたらですね、まあ、非常にそういう点は違った受け取り方ができるんです。そういうことでこの旧約聖書を読むときもですね、いつも言っているように新約聖書ではどうなったのかということをいつも対比しながら考えないと、旧約だけで読んだらですね、非常に不可解なことだ。カナンの地を主要として与えようなんて言ったって、今の私たちは何の意味もないですよね。この文字通りにこれだけ取るんだって、あのカナンの地っていうのはパレスチナの地ですから、そんな私たちの与えやったって何の意味もない。
バイオステルベック
、まあ、そういう意味ではですね、こういう旧約聖書を読むときに、そして新約聖書を対象参照しながら読むということの重要性があるわけです。はい。で、まあ、それは、まあ、この修行としてつらしようというのはそういうことですね、現代的には。で、12節後で、さっき一番最初に言いましたように歴史をたどりながら神の導きをこのように思い起こすわけです。一番最初は本当に小さなものだった。これはアブラハムの一族ですね、アブラハムの子供イサク、その子供ヤコブ、ヤコブの、まあ、家族ですね。そういう意味でアブラハムの一族に過ぎなかったわけです。本意味で本当に小さかった、一族の民族でも何でもなかったんですけれども、それがだんだんとこのように、祝福されていったわけです。で、ここで15節でですね、油を注いだ人々、このような表現、油注がれるというのは、これはこれも日本人には全くない習慣なので、まあ、政府の独特のその地方の習慣だったわけですね。これはこのパレスチナの聖書の民では、オリーブ油っていうの、オリーブは乾燥に強いですね、ですからオリーブは、まあ、非常に古い時代から作られておって、でそれからオリーブ油は取られたわけです。そしてそのオリーブ油はですね、こういうふうに非常に食料と食用としても、まあ、燃やすものとしてもですね、非常に重要だったということです。そのためにこの神様の力を注ぐという、その象徴としてこのオリーブ油にいろいろ香料を混ぜたものを注ぐということが行われるようになったんですね。油を注ぐ、でこの油を注ぐっていうのはそういう特別な人に注ぐので、祭司とか王、人々の指導者、霊的あるいは生理的な、その人たちだけに注がれるようになったわけです。 ね、油注いだ人っていうのは神様の本質を注いだ人。でこれはまあアブラハムまでしたらそうだったわけですね。神様の霊的なものを注がれた人だったわけです。でまたアブラハムは一方では、預言者でもあったと。で、まあ、そのあたりを手足の王のような武力も持っておったということが創世記のところに書いてあるわけですね。まあ、そういうことでここでは油注がれる人、特別にですねその小さかったアブラハムやその子孫たちを油を注いだ、神様の力を注いで守ったと。そして、まあ、16世紀以降ですね、エジプトに移っていったんですね、飢饉があったから。そうして、ね、その子供のヤコブの子供の一人ヨセフは奴隷として売られたけれども、不思議な導きがあって、そのエジプトの国で、エジプト人でないのにですね、そこの王に次ぐ地位まで上がったわけです。で、その次の21世紀もそうです。ヤコブの子供ですね。ヤコブの子供が不思議なことに、エジプトの王のですね、王宮の頭。そして、ですね、彼が用いられて、まあ、王宮に増やされていった。でエジプトでたくさんの人々に増えて、ここで初めていわ民族的に民族と言えるほどに成長したわけです。ですからこのイスラエルの民族としてなったのは、不思議なことにエジプトでおった時なんですね。そしてそれから、まあ、今度はですね、エジプトがの人たちの心が変わって、このまま放っといたらもう大変だと、このヨセフの子孫、ヤコブの子孫たちがどんどん増え広がったから、もうこれを絶滅させないといけないということでですね、滅ぼそうとしたということです。そこで申しを使わせたと。そして特別な奇跡をさまざまに行えたというわけですね。で、いろんなことをあとずっとこういう奇跡、全部この24節からずっとですね、全部主という言葉がずっと書いてあるんですね。ミージョン、主は民を大きく増やしたんだと。主がエジプト人の心を変えたから憎むようになった。で、主のしもべたち、主のしもべ申しを使わせた。ミージョンも主が川の水を変えた、主が命じたからと。あとずっと繰り返し繰り返しですね、実にこの念入りにというか、一遍書いてもうみんな主が探されたと言わないで、わざわざ繰り返し繰り返し主がなされているのか。このぐらいですね、モーセがしたとか、モーセは偉大だという言葉は一言もないわけです。この点は日本人が書くような小説とかのこと全く違うわけです。日本人の場合は神様を知らないからですね、特定の人間をいつも、まあ、立てますると、大河ドラマなんかもそういうことですけどね、坂本龍馬にしても西郷隆盛にしてもですね、いろんな昔からの人はこんなにいろいろ素晴らしいとこあったんだということで、その背後に神様が用いられたと、主は彼を一時的にしか用いたんだというふうな考え方は全くないわけですね。彼が偉大だったんだと、彼が偉大だった、こんな素晴らしい方だろうと、そういうことばかりです。です。そんな素晴らしい人でも刃に人たちで一瞬にして死んでしまうわけなんですね。非常に脆い。だけど死というものは、いくら人間が戦争しようが剣を振りかざそうが全くびくともしないの方です。そういう意味で、この主ということをいつもこのように思うことこそが、この感謝と賛美の、まあ、源にもなっているんですね。でその後ずっと神様が歴史的になされたことを一つ一つ、あ、これも主がなされた、これも主がなされたと、あの賛美聖歌にもある有名なってありますね。数えてみよう主の恵み、この一つ一つ、これも主がなさった、これも主がなさったと、 そういうふうにゆっくり落ち着いてですね、私たちの朝起きてから寝るまでのことを思ったら、一つ一つそれは主が守ってくださっているということなんですね。で最後に出てくるところを見ましたらですね、食べ物のことですね、うずらを持たし天のパン、これはマナですね。このマナというのはこういうところに非常に重要なことをして出てくるんですね。天からのパンと、まあ、これがイエスになったということで、ここにも契約と新約の大きなつながりがあります。だからこのマナっていうのは長い歴史の中で特別な出来事だったんですね。不思議なパンが与えられた、こういう本当強すぎて考えてありそうもないような、これ見たことがですね、いろいろ神様を信じとったら何か天からのパンのようにですね、全くこの言われきってても不思議な天からのパン、目に見えないパンを時にもいただいたり、目に見えるパンをいただいたり、目に見える人間が、まあ、パンの役目をして力づけてくれたりですね、なんか天からのパンみたいなのが起こるわけです。ね、これは天からのパンって誰と関わりがあるかって、これは小山さんご存知ですかね。マナって。ね、覚えてくださいね。マナさん、そうですか。マナさんですよ。こちらの人はルカさんですよ。こちらの人はマナさんって言うんですよ。ぜひ覚えてください。
神殿
会社マンナって、うん、マンナってマナからマンナってもらったんですけどね、天下のパンとこ大事なから取ったんですね、うん、はい、そういうことでですね、それから今度は水ですね、まあ、パンと水っていうのはもう絶対的に必要なんですけど、このパンも天から全くこの神様が不思議な方法で備えてくださり、この岩から絶対普通は水が出ないのに、神様は絶対出ないね、岩からも水が出されると。川となって流れるというぐらいに、この人間を支える命の水ですね、ここは。私の出す命の水もこういうところからも取ったわけです。命を支える水。水は飲まなかったら、すぐにもう一週間もしたら確実に死んでしまうし、一週間も足りないでも、食べ物はまあ、水さえあったらですね、一週間のことは誰も死なないんですけど、まあ、そういう意味で、神様が世を開かれ叩かれたら水は出るんだと、絶対出ないとかも出るんだという、これも人間もそうだと思いますね。この人から絶対今は出ないと思っても神様が叩いたら硬いとこからもいいものが出てくるようになると。だから我々が見てこんな人もあの人ダメだと思ってもですね、神様はダメじゃないから、そういう意味で人間は信頼できない。だけど神様を信頼したらその人に対するそういう意味での信頼っていうのは残るんですね。神様はきっとその人も変えてくださると。人間だけ信頼したら、あんなに信頼しとったのにこんなひどいことを裏切られたと言ってですね、もう憎しみを憎しみだけ残るんですけど、そういう意味でこの神様が開かれたらという気持ちになったら、でもひどいことされたらやっぱり静まって祈ってたら、やっぱり再びまた神様に願ってですね、その人がよく水が出るようにと、まあ、そういうふうに最後の方にパンと水のことがあって、最終的にはずっと導いていかれたのだと、だから最後にですね、私たちも彼らも含めて主の起きて、まあ、御言葉を守って主の教えもそうです、同じですね、起きてたとこ言ったというのは何かこう随分きつい感じがしますが、要するに神の言葉を守り神の言葉に従うのですと。で、従わなければならないというように、この訳では訳しているんですけれども、これは神様の教えに従うためなのだと。というふうにも、まあ、訳されるわけですね。でまあ、全体として最終的にハレルヤということがあります。で、一番最初も賛美する、最後にもハレルヤ、ヤハウェを賛美しましょうと。なんか歴史を振り返ってもこれはいろんなところで主がこの時もこうしてくださった、この長い歴史っても私たちにとっては 自分の個人の歴史ということも振り返ってみると、今は非常に苦しくても、確かにあの時は父がなさってくださった、あのことも父がなさってくださった、あのことも父がなさってくださったんだと、そういうふうに思って、過去から現在までの導きを思い返すと、我々とかその他の周りの人とかですね、そういったことを含めて主に感謝ということなんですね。まあ、そういう感謝ということもいろいろな方面からです。ここはそういう